神が人間のためにこの世界を作ったという聖書の記事がもし本当であるとすれば、人間は神に向かって大いに不平を言う権利があると、アナトール・フランスが苦情を言ってる。彼の注文することは、神がなぜに人間を昆虫のように生態させてくれなかったかというのである。昆虫の生態は、幼虫時代と幼虫時代、サナギとガチョウ時代の3期に分かれる。幼虫時代は醜い青虫の時代であり、成長のための準備として食い気一方に専念している。そして豊満の域に達した時、繭を作ってサナギとなり、下肢の状態に入って昏睡する。だがその昏睡から覚めた時、彼は昔の青虫とは何もやらず、見違うばかりの美しい蝶と化して花から花へ遊び歩き、春のうららかな終日を恋の戯れに狂い尽くした末、陥落の域に子孫を残して死ぬのである。人間がもしそうであったら、アナトール・フランスの言うように確かに理想的であったろう。青年時代に我々は多くの修行と勉強をせねばならない。その時我々が青虫だったら、性欲の衝動に悩ませられることもなく、ひたすら成長のための準備として知識や技術の習得に努めることができるのである。そして準備が完成した時、ひとまずさなぎとなって昏睡し、再度新しく世に出た時には、見違うばかりに美しい肉体と旺盛な性欲を持ったところのみずみずしい青春の男に化している。そして過去にすでに習得した技術や知識や豊富に貯蓄された財産やによって、人生を心のままに享楽した後、多くの子孫を残して安楽に死ぬことができるのである。だが人間の生態ではこの順序が逆になってる。我々は人生の青春時代に過剰の情欲に悩みながら、普段の休みなき勉強と修行せねばならない。そしてようやく準備が終わり、一人前の人間として十分な知識や財産を蓄えた時には、もはや青春の美と情熱とを失い、セミの抜け殻みたいな老人になっている。昔の明治時代の学生は、少年老いやすく、学なりがたし、一寸の光陰軽んずべからず、というような文句をランプの傘に書きつけて勉強した。だが彼らの書生は二重の意味で悲哀であった。なぜならその言葉は、再度来ない青春の日の楽しさを虚しくあだに過ごすことによって老年の日の悔いを残すなという意味を逆説的に哲学しているからである。しかしさすがに西洋人は人生を享楽することの秘訣を知ってる。彼らの学生生活は、一方に学問を勉強しながら、一方にスポーツをしたり音楽を楽しんだり、異性とダンスをしたり、恋愛を語ったりすることで、青春の若い時代を相当に享楽することができるのである。今の日本の学生らは、こうした西洋のカレッジライフを輸入している。だが、昔の学生や青年らは、全くその青春時代を禁圧されてた。封建時代はもちろんのこと、明治時代に入ってさえも、我々の国の若者たちは、全くその青年の日の自由と楽しみを奪われていた。彼らにはスポーツもなく、ダンスもなく、恋愛もなく、そして売春婦以外のどんな異性にもほとんど接することができなかった。 封建時代をもっとひどく、すべての少年や青年たちが老人と同じように教育され、四書五経等の啓書によってすべての青春的なる自然性を抑圧され、一切の享楽を悪事として禁罰された。しかし、こうして育った日本人が一生を通じて西洋人より不幸であるとは考えられない。なぜなら、彼らは老後において妻子眷属に貸し付かれ、五枚布団の上に座って何の心身の苦労もなく悠々自適の楽隠居をすることができるからだ。反対に西洋人は老年になってから惨めである。子に親を養育する義務がなく、社会に敬老思想のない外国では、老いて生活力を失った人々が家庭からも社会からも全く廃人扱いをされてしまう。こうした寂しい老人や老婦人らが養老院の一室でカルタをしながら互いに慰め合ってる異国風景を外国映画のスクリーンで見るときほど、西洋という国の悲しさと味気なさをしみじみと思わせることはないのである。要するに、始め良きものは終わりが悪く、終わり良きものは始めが悪い。終始一貫して良い人生などというものは、西洋人の工夫した社会にもなく、東洋人の道徳する社会にもない。年を取るってえと、うめえもんを食うより楽しみがねえのに、歯が悪くなるからだんだんうめえもんがなくなっちまう。こんなべらぼうな話ってあるかい。と老祐市村右左衛門が憤慨したのも、西欧の文人フランスが嘆いたことも、所詮は人間のために神が万物を作ったという聖書の記事を人間のエゴイズムに前提した苦情に過ぎない。本当のことを言うと、神は人間の幸不幸など初めから考えてはいないのである。万物の原品たる自然の母は、一切の生物を産み放しにして彼ら自らその個体と種族を保存さすべく、生命本能という因果なものを与えてくれた。働く時にも怠ける時にも、僕らは絶えずその可逆の鞭に打たれているのだ。そこでブッダやショペンハウエルの教える通り、宇宙は無明の暗夜であって、無目的な生命意欲に駆られながら無限に尽きない業の連鎖を繰り返しているところの嘆きと煩悩のシャバ世界に他ならない。しかもその地獄から下脱するには、若名墜落の涅槃に入るより仕方がないのだ。南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏と何遍唱えたところでピリオドがない。しかし、日本人という人種はこうした仏教の根本原理を遺伝的によく体得しているように思われる。彼らはつれづれ草の健康方針に説かれないでも、僕ぐらいの年齢に達するまでには出家五道の大事を知って修行し、いつの間にか悟りを開いて諦めの良い人間に変わってしまう。トルストイやゲーテのように、中年期を過ぎてまでもプラトニックな恋愛を承継したり、モノマニアの理想に妄執したりするような人間は、少なくとも僕らの周囲にはあまりいない。してみれば、僕のような人間、初老の年をすでに過ぎて、馬鹿げた妄想や情熱から未練に執着を出し切れないような男は、日本人としては少し桁外れで、修行の足りない低能児であるかもしれない。とにかく、老年を楽しむために、まだまだ僕は修行が不足で、十分な心境に達していないことを自覚している。